FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにお話をお伺いしたいと思います。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、太田さん、今の時期と言いますと、はい、やっぱりこう、ね、テレビとかいろんなところで話題になってますけども、オリンピック。
オリンピックですね。
ね、リオデジャネイロオリンピックがね、ね、はい、いよいよスタートして、もう本当にだいぶ経っておりますけれども ね、日本人選手の皆さん、本当に頑張っていらっしゃいます。はい、ね、特にやっぱりこう、太田さんは、その、種目もいろいろあると思うんですけども、うん、これに注目してるって何かありますか。
やっぱり私がしてたっていうこともありますし、やっぱ柔道ですかね。
柔道 ね。これも最近日本人がちょっと金からちょっと遠ざかってるっていうのも。
そうですね。外国人選手の体格もあることながら、やっぱりこう昔ね、すごいこう全盛期斉藤さんとかね。
はいはいはいはい。
もう古賀さんとか、
ね。古賀さんとかね。
う
ん、
あとはもう私の知り合いである野村忠宏さんね。
あ、野村さん。
野村さん。
はい。
あの辺ね、まあ、野村さんはついまだ最近っていう感じもありますけどね。
そうですね。
やっぱりイメージ的にはやっぱり豪快な軽量級ぐらいのね、動き。
はい。
で、やっぱ古賀さんって言ってもやっぱこう背負い投げが得意。
そうですね。得意でしたね。
豪快なね。やっぱあれがすごいな。
やっぱり決まった瞬間っていうのはね、
そうですね、
やっぱりこう見ててもおおっていう風に興奮するところはありますしね。
いや本当にそうですね。
でやっぱりこう日本のやっぱりスポーツじゃないですか、柔道って。
はい。
まあ、それがやっぱりこう海外の選手の体格差にねっていうのがちょっと気になるところはやっぱあるんですけれどもね。まあ海外の選手もね、どんどんどんどんやっぱ強くなってきてレベルが上がってるっていう風なことは盛り上がってる要因ではあるんですけれども。
そうですね。
ねえ、でも本当に今年はねちょっと一枚でもやっぱり金メダルを見たいですね。
はい、
まあ、ぜひとも皆さん頑張ってもらいたいなと思いますけれども。まあでも本当に太田さんはね、柔道もされていらっしゃって、はい、やっぱりこう感情移入って言いますかね、いろいろされるかなっていうこともあるんですけども。
やっぱりしますね。
そのあたりっていうのは、何ですか、なんか自分を投影するみたいなことなんか、あの時こう頑張ってたら今ここに立ってたかもしれない。
ありますよ。やっぱり練習をしてた時を思い出したりだとか、
はい、
つい先日もなんかテレビの企画でね、ちょっと小学生5年生の女の子が、主役じゃないですけど、なんかこう今までこう柔道の試合でね、なかなか勝てなかったと、
はい、
試合でやっぱり一勝したい、でそれをテレビの企画かなんかで古賀選手、ね、
古賀俊彦さんが
、はい、じゃあちょっとコーチとしてついて、まあ何回かこう練習を教えてもらって、
うん、
試合に挑むみたいなね、こうドキュメンタリーみたいなやつがあったん
ですよ。ああ、いいですね。はいはいはい。
うん、でやっぱそのスポーツ何においてもやっぱり古賀さんが常に言われてるのは、やっぱり声を出す、声が一番大事だと。
そうなんですよ。やっぱ気持ちっていうところはね、すごい大事なんですよね。
気持ちで負けたらもうやっぱり勝てないっていうところね。まあ、ああそういうこと昔よく言われたなとかですね。でその子も最初は声出なかったんですけど、やっぱどんどん声が出るようになって、
はい、
でやっぱ実力もついていったんですけど、その試合当日がですね、やっぱこうトーナメント、
はい、
5年生6年生の女子だけのトーナメントだったんですけど、
はいはいはい、
またその初回の相手が、初戦の相手が、
うん、
その地区で知らない人はいないっていうぐらいの優勝候補ぐらいのね。
ああ、もう有名な選手だったわけですね。
有名な選手、
ね、うんうん。
またその子、その女子はすごく小柄だったんですけど。
ああ、5年生の女の子ちっちゃくて、はい。
その相手のね、やっぱ強い選手は、やっぱりもう、体格もいいですし。
ほう。
うん。まあ、結局、初戦をね、初戦で敗退してしまったんですけど。
あららら。はい。
もうその時にその、悔し涙を流してるのを見て、なんか、うるっ。できて
ね、いやそうですよね。
練習をずっとしてきて、まあ古賀さんの道場古賀塾に通って練習をして、でいざ試合、ああなんかそういうことあったなと思いながらずっと見てたんですよね。
はい、
うん、
いやでも本当になんかすごくいい話からちょっと始まりましたけども、
いやいやもう本当やっぱりスポーツっていいなって、うん、こうやっぱり本気でやって負けた時に悔しいって思えるぐらい自分がね頑張って してきたんだっていう試合でやっぱ負けるぐらい負けて悔し泣きをするぐらいねやっぱり頑張らないとなかなかやっぱ何事も成長しないんだろうな。
多分そうなんです、うん、やっててもねあんまり楽しくないんじゃないかなっていうふうなことは思います ね、 すね、うん、まあ、涙も一つのやっぱりそういったところが
成長の
あるんです ね、 ですね、まあ、子供たちも、ね、やっぱ頑張ってもらいたいなと思いますし、すね、もちろんね今、リオオリンピックで頑張ってる選手の方々、はい、ね、子供たちに夢を与えるように頑張ってもらいたいなと思いますけれども、ね、はい、さあ、グロイングさんはね、はい、家の夢を叶えるというところがありますけれども、はい、現在グローイングさんでは、家プロジェクト、まあ、以前私も取材をさせていただいたんですが、はい、和田山にモデルハウスが、
そうですね、
ございますよね、
はい
はい、こちらなんでございますけれども、あの見学する際っていうのはどうなんでしょうか、はい、一回予約といいますかお電話した方が、
そうですね、一度会社の方にお電話いただくか、もしくはですね、グローイング田島で検索していただいてネットからの申し込みをしていただくとか、はい、まあ、予約制でですね、モデルハウスの見学をしていただくことができます、
はい
はい、
実際に私も取材という形で見学をさせていただいたんですけども、はい、もう今ね、まあ、このラジオを聞いていらっしゃる方で、まあ、行ってみたいな、でもどんな家なんだろうなというふうに思いの方、やっぱりこう、はい、私の個人の感想なんですけども、はい、本当にあの驚きがずっと続くといいますか、はい、あ、こんな家の作り方があったんだっていう風な発見がたくさんある家ですよね、
うん、あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、あのやっぱりこう従来 の、まあ、あの皆さんがよく住んでいる家のスタイルとはまたと違った、はい、
そうですね、
外観からもやっぱりこだわりとかもいろいろありましたからね、
そうですね、うん、やっぱり外観も中と外 の、 そのギャップですね、
はい、
見る角度からよって家の表情が変わる、で、昼間見る表情と夜見せる表情がまた違うっていうね、やっぱそういう風なデザインっていうのを心がけてますから、
うん、そうですよね、うん、本当にまあ、特にあの働いているサラリーマンの方とかね、はい、旦那さんの方は多分思うと思うんですけれども、やっぱこう帰りたい家っていうのがやっぱり憧れあるじゃないですか。
そ
うです
ね、それはやっぱすごく重要なポイントだと思います ね、
そうです
ね、
先ほどおっしゃってました、あの昼と夜のギャップが違うっていうところは、はい、やっぱこういろんな人にもちょっと見てもらいたいしっていう風なところも、
そうですね、だからうちに来られる、その見学に来られるとか一度お話を聞かせてもらえませんかって言われる方は、結構やっぱこういう家に住みたいとかね、
はい、
こういう生活したいっていう自分のライフスタイルをきっちり持たれた方っていうのが多いですね。だから帰りたくなる家、
うん、
そういった家を作りたいんですって言われる方が非常に多いなと、うん、なんで今までのそのプランのヒアリングっていうのは、どんな部屋がいりますか、ね、和室いりますか、和室いるんだったらリビングにくっついてる方がいいですか、それとも単独で利用されますか、キッチンは対面がいいんですかね、壁付けがいいですかね、2階にバルコニーいりますか、
うん、
これはその人が欲しいなと思ってる間取りを聞いてるに過ぎないんですよ、
うん、
うん、それとこうピュッと集めていって形にしてっていうの で実際住み始めて、
はいはい、
なんかこう自分たちの求めてる生活と違うなとかね、
物はあるんだけども、うん、こういうのじゃないと、
うん、そう、なかなか難しいですよ。だって一生に僕らはね、住宅のプロとして何百件でこう携わってね、いろんなプランを作ってきてますけども、
はい、
お客さんにこう尋ねるわけですよね。でもお客さんにとってみたら家作りなんて一緒に一回あるかないか、
そうです、何回も何回もするものではあまりないですよね、
うん、
で
そういう方にどんな間取りが、どんな間取りの部屋がいりますかって聞いて、それを集めて集合体にする、それは住んでみて、あ、もっとこうしとけばよかった、ああしとけばよかった、それはありますよ。プロとしてのアドバイスがどれだけ入ってるかっていうことを基準にしたら、やっぱりどういう生活をしたいのか、うん、で、新しい家で何がしたいのか、何時に起きるのか、ご主人さんと奥さんの生活時間帯はずれてないのかどうなのか、子供さんに何を注意してるのか、まあ、だからそういったことをヒアリングして、じゃあそういう生活であればこういうプランがいいんじゃないかっていう落とし方、これがですね、やっぱり満足度の高い家作りの秘訣じゃないかなと。
そうですね、うん、やっぱりこう家を建てる我々の側からすると、うん、やっぱりそのライフスタイルっていうのはね、こう家を建てる際にしっかり考えておくっていうことは重要ですよね、うん、まあ、うん、例えばこう外でバーベキューがしたいとか、まあ、子供たちとこういうことがしたいっていう風な、もう本当に些細なことからでもその理想の家に近づくヒントにはやっぱなるわけですからね。
そうですね、
うん、
だから本当にもうヒアリングの仕方っていうので全く変わってくるなと思いますね、うん、まあ、お医者さんでもそうですけど、あ、風邪ひいたです、
はい、
あ、風邪薬いります、飲み薬はどうですか、錠剤はいいですか、
うん、カプセルみたいなのが
カプセルがいいですか、
はい、
って聞かれても、いや、わかんないから先生決めてよみたいなあるじゃないですか
ありますありますね、
うん、僕はもう症状を聞いて、あ、熱は だるさは、うん、じゃあこれですねっていう、
そう、まあ、飲みやすい方にみたいな感じと、やっぱり似てますよね、そういった考え方といいますか、すね、うん、だから、いるものというよりかは、自分がどういう生活を したいかというのを、しっかり我々も持っておかないと、ね、うん、提案という時に、やっぱちょっと困ってしまうところもあるわけですね。その中で、うん、まあ、今、和田山にございます、はい、EA プロジェクトさんのモデルハウス、はい、こちらをね、まず見学していただいて、
そうですね、
はい、
う
ん、ちなみに、こちらの、その和田山にございますモデルハウスなんですけども、はい、これは、まあ、どういったことを想定といいますか、
はい、
どういった家というふうな感じで考えていらっしゃった
んですか。基本的にはですね、はい、道路に向いた方はプライバシーを確保するために、大きな窓は取ってないっていうですね、
はい、
要するに建物でプライバシーを確保、間取りでですね、
はい、
プライバシーの確保を取りながら、かといって、庭とか視線が抜けてもいい方向、景色のいい方向にはたくさん窓で開いてる、
うん、うん、
で、さらにこの家中どこからでもですね、こう緑を感じられるような、そういった家作りですね、
はい、
うん、
まあ、もしね、今太田さんの説明の、あ、そんな家に住みたかったって思う方はもうまさにでございますので、
そうですね、
ぜひともね、うん、こちら和田山にまずはね、お電話をしていただいて、
ね、
ご予約いただきまして、はい、そうしましたらグローイングさんのスタッフの方が、まあ、案内していただいて、
そうですね、とか私がもしね、いる時でしたら、はい、私がご案内させていただきますし、
はい、
結局はもうその見るのはね、もう本当ただですし、
はい、
パッと来ていただいて、あ、いろんなものを見て、で、それで別に来ていただいたからって言って、うちで建ててくださいっていうわけではないですから、
はい、
うん、まずうちがどういう家づくりをしているのか、で、どういう家づくりがこれから求められるのか、まあ、その辺の話をですね、聞いていただいて、で、まあ、より良い、皆さんに合うような住宅会社を、ね、うん、選ぶ選択肢の一つとして、ね、なればなというふうに思いますね、
はい
はい、
ですのでこちらの家プロジェクト、ぜひとも皆様、はい、ご見学そしてご予約のほどよろしくお願いいたします、はい、電話番号は 0773248500 番、こちらまでお問い合わせください。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。